はい、皆さんこんにちは。今日から使徒の働きの18章に入っていきたいと思います。今1節から4節までを読んでいただきましたが、落胆した者を慰めてくださる神というテーマでご一緒に学んでいきたいと思います。少し復習をしますね。いつもの地図ですけれども、トロアスでマケドニア人の幻を見せられたパウロとシラスとテモテとルカはマケドニアに渡り、ピリピ、テサロニケ、ベレアと巡って福音を伝え、教会を建てましたけども、迫害を逃れてパウロはアテネに行きました。アテネでの出来事について2回お話ししました。前回はアテネのアレオパゴスの評議会でパウロが語ったメッセージをご一緒に学びました。素晴らしいチャンスが与えられましたので、パウロは一生懸命準備をして語ったと思います。最初はよく聞いてくれていた聴衆たちも、復活に話が及ぶと突然あざ笑い始めてしまいました。そしてこのことについてはまた今度聞くことにしようということになりまして、そこでパウロのプレゼンは急遽打ち切りとなってしまった。その時のパウロの落胆の気持ちってのは予想ができると思います。でもそんな中、幸いなことにやはり聞く耳のある人はいるんですね。イエス様を信じる者たちも何名か起こされました。そして彼らの名前は17章の最後にちゃんと残っております。パウロはこのアテネから今度は西に60キロすぐ近くですね、この辺アカヤ州って言いますけども、アカヤ州の州都であるコリント、私たち聖書を知っている者にとってはコリント人への手紙ってのが2つありますので、この名前には馴染みがあると思いますが、今日皆さん分かっていただきたいのは、コリントっていうのは今のギリシャの南にある町だということですね。そこに彼は向かっていきます。まあ、その時のパウロの心境ってのはどんな風だったかちょっと想像したいと思うんですけども、パウロにとっては無関心ほど辛いものはなかったと思います。無関心でいられるぐらいだったら思いっきり反対された方がマシだと思ったかもしれません。皆さんどうですか？誰かに福音のメッセージ伝えた時に全然関心がないっていう人と、そんなことあるわけないだろうっていうふうに反対してくるのと、どっちがいいでしょうか？まあ、どっちも嫌なんだけども、でもね、のれんに腕押し、ぬかに釘、もうやってもやっても響かないっていうのはなかなか辛いものがあると思います。パウロはそういう中でコリントに来たんですね。きっとパウロは歩きながら、もうちょっと別の切り口で話した方が良かったかな、あそこで復活の話をするのはちょっと早かったかなとかね、いろいろと反省もしたんじゃないかなと思います。皆さんにもお祈りいただきましたけども、一昨日から私の3回の英文法教室が始まりました。60名が申し込まれて、さあ何人来るかなって楽しみにしてましたけども、やっぱり当日お子さんが熱が出たりとかいうこともあって42名が来られました。それでもね、40名近いノンクリスチャンの方が集まってくださるんだから嬉しいですね。こんな様子でございましたけれども、予定通り1時間15分みっちり英文法の授業をしまして、その後、あ、そういえば小テスト用意してるんだったと思って小テストをやりまして、これで11時半になって、でそれではこれからこのまま聖書のメッセージに入りますということで聖書のメッセージをしました。テーマは、私たちはどこから来てどこへ行くのか、非常に深遠なテーマの1回目でありました。でも後で考えたんですけども、もしかしたらあの段階で皆さんの頭はもう完全に飽和状態だったかな。1時間半びっちり英文法の授業をやって、間髪入れずに聖書の話に入ったわけですから、ちょっと疲れてたかなっ と思ったりもしました。まあ、それでも皆さん熱心に聞いてくださったのでありがたかったんですけども、私のまあ性格皆さん分かってると思いますけどね、やっぱり何とか分かってもらいたい、何とか分かってもらいたいと思って一生懸命語るわけですよ。でも終わった後にやっぱりもうちょっと別のやり方があったかな、時間配分間違えたかな、英文法とメッセージの間に5分休憩入れた方が良かったかなといろいろこう考えましてですね、そしてその後何人かの方とお昼ご飯を食べに行って教会に戻ってさ仕事しようと思ったんですけど、そのまま椅子の上で1時間半ぐらい爆睡してましてですね、うわ僕疲れてんだなっていうふうに思いました。まあパウロの気持ちがほんの少し分かったような気がします。ね、えもうちょっとこうすればよかったか、ああすればよかったか、そんなような気持ちを持ちながらパウロはコリントに向かったんでしょう。私の場合あと2回チャンスがありますんで、さらに改良していきたいなと思っておりますけれども、さあ今日の一節です。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。この言葉から18章が始まります。先ほども地図を見ていただきましたが、もうちょっと拡大しますと、ピリピ、テサロニケ、ベレア、そして南に来てアテネ、西に60キロでコリント。で、これをですね、これだけ拡大したから分かりますけども、もっと小さな地図で見ると、こっから島に見えるんですよ。すごく、あ、こっからだな。こっから島に見えるんです。っていうのは、ここの幅がですね、すごく狭いんですね。8キロしかないんです。でもこれが地形的には非常にいいわけですよ。つまりこのコリントっていう町は西から来た船はここに入ってこれるんです。で、東からの船はここに入ってくる。だからアジア方面から来る船はここに入り、ローマ方面から来る船はここに入り、この間たった8キロですから、運河も作ってます。小さな船だったら通るし、もっと大きなものであれば陸路を8キロ走らせればそのまま向こう側に行けるってことで、非常に地形がいいんですね。まあ、そのことから皆さんも想像できると思いますけども、大変商業の盛んな町となりました。2000年前でさえ人口60万から70万の大都市。そしてかつてのアテネは盛んだったけども、そのアテネを通り越してこのコリントが今はアカヤ州の州都となったわけです。当然経済的な繁栄を経験した町となったんですが、予想できますか皆さん。経済的に繁栄した町は大体倫理的に堕落しますね。しかも貿易でしょう。長い日数船に乗って男たちが到着するわけですよ。そしたらもう欲求不満も溜まってるわけです。その吐け口としての酒場とか、または売春宿とか、そういうところも発展した場所であろうと思います。つい東に60キロのアテネが学問と芸術の町であるのに対して、コリントは貿易都市であるゆえの宝刀と淫乱の町。しかもこの町にはいろんな神殿があるんですが、その中の一つは性欲の女神ヴィーナスを祀っている神殿がありまして、その神殿を巡礼する者たちを相手にした神殿娼婦が1000人いるっていうんですよ。何しに神殿行くのかなって気がしますけどね。つまり礼拝とそういうお遊びがセットになってるみたいなね、不思議な不思議なことが行われていた町でありました。ですから昔からコリント風に振る舞うといえば、それは性的不貧困を表す言葉でもあったわけです。そこにパウロは今伝道するために行った。そして結果的に教会ができた。だからコリント人への手紙第1、第2が聖書の中に残っているわけですね。で、パウロがアテネからこのコリントに行った時の気持ちがどんな気持ちだったのか、使徒の働きには書いてないんだけども、書いている箇所があります。どこだと思いますか。当然コリント人への手紙の中にあるでしょうね。第1コリント2章3節ご一緒に。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。パウロでもそんなことあるんだ。いつも元気印のパウロ君という感じですけども、弱く 恐れおののいていた。ちょっとうつ症状だったみたいですね、パウロもね。パウロでもうつになるのかなと思いますけども、旧約聖書を見ればあのエリアだって死んだ方がマシだというふうにうつ状態になったことが第一列王記の19章に書かれていますね。どうしてパウロはこんな状態になってしまったのか、予想するに考えられる理由はいくつかあると思いますが、先ほど申し上げたようにアテネの人たちの反応の悪さ、一生懸命準備したからこそ落胆も大きかったかもしれません。二つ目はコリントの町にやってきて噂には聞いてたけども、ここまで不道徳な町か、ここで私はこれからイエス・キリストの福音を述べ伝えて伝道するのかっていうふうに考えたらちょっとビビったのかもしれません。そしてもう一つの理由は何かっていうと、パウロは一人なんですよね。いつも彼は同路者がいました。でも今シラスもテモテもルカもいない。一人でアテネに来て、今一人でコリントに来た、一人であったということも一つの要因ではなかったかと思います。今日の説教題は、落胆した者を慰めてくださる神。皆さん、神様の慰め経験したことあるでしょうか。落胆した時に、わあ神様こういう方法で私を慰めてくださったっていう経験ありますか。神様もちろんいろんな方法をお持ちになると思いますけれども、今日の箇所で神様が用いられた方法は何かっていうと、摂理的な出会いであります。今日は意図したわけではないけれども、子供向けメッセージと大人向けメッセージ、このテーマで一致してますね。子供向けメッセージもボアズとルツの摂理的な出会いについて学びましたけども、大人向けメッセージではパウロと、この後出てきますが、アクラとプリスキラっていう夫婦との摂理的な出会いが登場します。で、今日は礼拝の後で婚約式が行われますけれども、ジェンウェイさんと佐藤美穂さん、摂理的な出会いだったね。どこで？北京大学で。なぜシンガポール人男性と日本人女性が北京大学で出会うんだろうと思いますけども、またそこにも神様の摂理的な出会いがあったわけで、聖書だけの話じゃない、私たちの人生の中にも神様は働いてくださることを覚えずにはいられません。さあ2節に行きましょう。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、ということでここにアクラとプリスキラっていう夫婦が登場します。アクラさん、もともと小アジアトルコ方面のポント出身ですが、コリントに来る前はローマにいたんです。おそらくそのローマにいる時にクリスチャンと出会って福音を聞いてイエス様を信じた夫婦になったと思いますけども、なぜローマにいたアクラとプリスキラが今コリントにいるのかって言ったら、クラウデオ帝っていう皇帝がですね、ローマからユダヤ人全員出ていけっていう退去命令を出した。これは歴史に残ってます。紀元49年の話です。で、今の今日の箇所は紀元50年の話だと思いますので、前の年にですね、クラウデオ皇帝がそういう命令を出した結果、致し方なくアクラとプリスキラはローマを一回出なきゃあんない、さあどこに行こうか、じゃあコリントに行こうということでコリントに来ていたということがわかります。まあおそらくローマの教会の兄弟姉妹は悲しんだでしょうね。今年の私たちみたいなもんですよ。次から次へと日本に帰る方がいましてですね、またあなたまで 日本に帰っちゃうの、私たちの教会寂しくなるわみたいな感じで私たちも今年経験してるんですけども、まさにローマの教会の兄弟姉妹は、アクラさんとプリスキラさん夫婦、彼らに支えられてたのに私たちの教会、その人たちがいなくなっちゃうなんて、これから私たちの教会どうなるのっていうような、そんな感じで悲しまれたと思うんですが、しかしそのおかげでコリントでパウロに出会うんです。神様はご自分の計画を推進するためだったら何でも使う、皇帝も使う。もちろん皇帝は自分は使われてると思ってない、使われてると思ってないけど神様の手のひらの上で転がされてるんですよ。他にも神様に使われた皇帝って言いましたよね。誰ですか。皇帝アウグスト。彼が人口調査をしろっていう命令を出した。自分が一番偉いと思ってね。しかしそのように彼にそういう思いを与えたのは神様です。どうして。なぜならその命令を出さなければヨセフとマリアはナザレにいるわけだから、このままだったらイエス様はナザレで生まれちゃうの。でも、御箇所5章2節には、メシアはベツレヘムで生まれなければならないって書いてあるから、この神様の御言葉が成就するためには、彼らはベツレヘムに旅をしなければならない。その人口調査のために向かったところでイエス様が生まれたっていうことですから、うわぁ、神様ってご自分の計画を推進するために、皇帝も使うんだなっていうことがわかります。この後、このアクラとプリスキラっていう夫婦は何度も登場しますので、今日お見知りおきのほどよろしくお願いします。次回出てきた時にこの人誰って言わないようにお願いします。今回11月上旬に日本で封切りとなった愛と許しの物語パウロという映画について前にもお話ししたことがありましたけれども、今回一色さんが日本でその映画見てこられてですね、教えてくれました。ちょっとネタバレですけどね、あの映画の中でもアクラとプリスキラは非常に重要な役割を果たします。ローマの教会においてね、という人ですので、皆さんもぜひ覚えておいていただきたいと思いますけども、この夫婦と人口60万から70万もいるっていう大都市コリントでパウロが出会えたっていう理由も興味深い。彼らを結びつける接点は何だったんでしょう。3節、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであったということです。パウロの職業はテントメーカー、天幕作り。へえ、パウロにも仕事があったんだ。そうです、当時はラビも手に職を持ってました。律法を教えることによって食べるっていうのはよろしくないと思われていたので、ラビたちもちゃんと生活の手段を持ってたんです。例えば有名なところではヨハネの3章に登場するニコデモさん、あの人は職業何だったかっていうと井戸掘りの名人だったそうですね。イエス様だってラビと目されてましたよ。イエス様の職業は大工さんというふうに生活の糧を得るための職はあったんですが、パウロは天幕作りで、おそらくコリントに来た段階でもう手持ちのお金が底をついたんじゃないでしょうか。仕方ない、仕事をしないとならないなというふうに思ったか、そのことも用いられたんです。神様何でも用いますね。それでこのコリントの町で天幕作りをしている人はいないかなっていうふうに探してる中で、わあ素晴らしい天幕を作ってる人がいるぞ、ごめんくださいと話しているうちに、お互いイエス様を信じている者同士であるということが分かり、もうね、非常に仲良くなりまして、そしてこのように至ったということです。まさに人生は出会いで決まるって言いますけどもね。これまでも神様はパウロに対して素晴らしい出会いを与えてこられました。エルサレムでシラスと出会わせた。ルステラでテモテと出会わせた。トロアスでルカと出会わせた。ピリピではルデアと出会わせた。そしてコリントではアクラとプリスキラの夫婦と出会わせた。でも一番大切な出会いは何ですか。皆さん、皆さんもこれまでいろんな出会いがあって今ここにいらっしゃるんだけど、一番大切な出会いは イエス・キリストとの出会い。パウロはダマスコ途上でこの方と出会ったんですよ。そしてイエス様との出会いがその後の良い出会いを引き寄せ、悪い出会いを断ち切ってきた。私たちも同じです。イエス様との関係を大切にしていくならば、これからも神様は良い出会いを与え、そして悪い出会いは断ち切ってくださるんです。アクラとプリスキラはパウロを家に招き入れて、パウロさん住むとこないんでしょ、うちに来て一緒に住みなよ、そして一緒に仕事をしようっていう話になったんです。意気消沈していたパウロはアクラと共に天幕作りをした。うつ症状の時に手を動かすってのはいいことでしょうね。仕事をしながら、いやーアテネでねこんなことがありましてなんていうふうに重荷を下ろしたり、ところでアクラさん、コリントにはもう1年住んでんですか、この町について教えてくださいって聞いたり、いろんなことができたと思います。そしてもう一つの大きな収穫は何だったかっていうと、ローマ教会について聞くことができたことです。彼らとの出会いを通してパウロはもしかすると、これはやっぱり絶対ローマに行かなければならないという思いを強めたかもしれません。しかも前の年にユダヤ人追放令って出ましたから、ユダヤ人が全員追い出されたということは、ローマ教会は今や異邦人だけの教会になってしまったんです。今は異邦人の信徒しかいないのかということを聞いたときに、異邦人の使徒であるという自己認識を持っていたパウロの情熱に火をつけたかもしれません。一緒に仕事をしながら、そんなことをいろいろ話しながら、パウロは徐々に元気になっていったのではないでしょうか。その結果4節、パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。おお、パウロ元気になってきましたよ。元のパウロに戻ってきました。ウィークデーは働いてたかもしれないけども、安息日には街道に行って論じるほどに元気を回復いたしました。そして来週の箇所、5節に入りますと、そこにシラスとテモテがやってきて、パウロ勇気100倍。そこからコリントでの本格的な伝道が始まります。私たちは普通、牧師が、伝道者が、宣教師が信徒を励ますというふうに考えがちです。もちろんそういうこともあるでしょう。でも今日知っていただきたいことは、その逆もあるんだってことですよ。信徒の皆さんが牧師を励ます。伝道者を励ます。宣教師を励ます。そのおかげで元気を回復し、よし、この働きを続けようと思えることは多々あるわけですね。私たちも振り返るときに、多くのアクラとプリスキラさんみたいな夫婦を思い出します。ですから立って語っているのは僕だけでも、私たちの関係は私が与えるだけの一方通行じゃない。皆さんも私に与えてくださり、その双方通行によって教会っていうのは形成されていくんだっていうことを、この箇所を通しても教えられます。落胆したものを慰めるために神様は様々な方法を用いますが、今日は摂理的な出会いを用いるということについてお話ししました。摂理という言葉は普段あまり聞かない言葉かもしれませんが、定義しますと神の見えない手のことと言ってもいいと思います。神の手は見えません。しかしこれはどう考えても神の手が背後に動いたとしか思えないような出会いっていうのは、私たちの人生を振り返っても必ず一つや二つはあると思います。そのことが分かるときに、ああ自分は神の手の外にいるのではないんだっていうことが分かる。それは何という慰めでしょうか。私は神様から捨てられてはいない。私は神様の手の外にいるのではない。しっかりと神様の御手に包まれて歩ませていただいているんだって分かることは大きな励ましであります。そしてここのところ、たくさんのそういう経験が続いているんです。 先々週申し上げたように、先々週の日曜日、私はミャンマーのヤンゴンに行きましたけども、そこでなんと30年以上前に教えていた高校の元の生徒と出会ったんです。そして聖書の話を1時間して、彼はそこで信仰告白をしたんです。不思議な出会いでしたね。そして今メールで洗礼準備クラスをやってます。で、その翌々日の火曜日、朝の礼拝、そこに来られたのは、私以外に佐藤翔子さんとお姉さんだけだったんです。普通だったら少ないなと思ってがっかりするところですが、そこも神様のご計画ですね。まあ、翔子さんのお姉さんが2週間シンガポールに来られているということで、この間になんとかイエス様を信じてもらいたいと思って、事前に翔子さんからはこの火曜日の午後のバイブルスタディが終わった後に30分ほど時間を取っていただけませんか、その時に姉に福音を語ってくれませんかっていうことを頼まれていたんですが、はい、わかりましたと答えていたんですが、それを待つまでもなく朝の段階で3人しかいませんので、じゃあ今話しましょうということで、そこでも1時間半ぐらい話しましたら、イエス・キリストを信じたんです。嬉しい瞬間でしたね。信じただけでないんです。皆さん何したと思います？お姉さんも一緒にイスラエル行けたらいいですね、行きますっていうことで、その場で即決ですよ。そんなに簡単に決めちゃっていいんですか？いいんですということで、しかも今度の2月のイスラエル旅行で一人の女性の方がですね、同室の方がキャンセルしちゃったためにルームメイトを求めておられたんですね。それで同じ横浜の人ですから、お姉さんその方と一緒の部屋いかがですかってことで、はい、そうします。今頃きっと横浜でお会いしてると思いますけどね。イスラエルに行く前から良い信仰の友が与えられたということです。そしたら先週いつだったでしょうか、岸のりこさんのお父さんが12月9日の日曜日に急遽大阪の教会で洗礼を受けますということが決まりましたという連絡を受けて、びっくり仰天。ねえ、のりこさんがお父さんに福音を伝えているとは聞いてたんですけども、その池田の教会の牧師を神様が用いてくださって、お父さんを洗礼決心にまで導いてくださいました。そうかと思いましたら、この前上海に行きました。あの時にバイブルスタディに参加していた男の人がいたんですが、実は私のお父さんはもう危ないんです。それで今度一時帰国します。でも僕は自分の信仰を証しする勇気がない、先生祈ってくださいってことで祈ったんです。そしたらその後の事後報告が来ましてですね、メールが来ました。お父さんに証ししたら信じてくれた、そしてその自分がいるうちに天に召された、それでキリスト教式のお葬式をして帰ってくることができたという、そういうお知らせを受け取ることができました。さらに一昨日別の電話がかかってきました。私たち夫婦が長く関わっていた方がついにイエス様を信じた、鉄は熱いうちに打てっていうから、先生洗礼を授けに来てほしいと、まあ、そういうご依頼だったんですけどね。本当にそのような話を聞くたびごとに、ああ私たちも神様の御手の外にはいないんだということを覚えて励まされます。パウロは辛いこともあった、苦しいこともあった、しかしどんなに恐れても疲れても投げ出さなかった。しばらく休んだっていい、アルバイトしたっていい、しかし彼は神を見上げ続けた。その時に神様は彼の思いをはるかに超えた素晴らしい出会いをコリントで与えてくださいました。この夫婦はこれからもずっとパウロを励まし続ける同労者になります。今はテント作りの同労者だけども、今度は福音を伝える同労者として用いられます。聖書のあちこちに出てきますけども、この後パウロをコリントで支えた後、パウロが次にエペソに行くっていう時に一緒に行ったんです。そしてその後あのクラウデオ帝のユダヤ人追放令が解除されたんでしょうね。あの夫婦は再びローマに戻ります。ローマの教会嬉しかったでしょうね、帰ってきたということで。それでパウロが ローマ人への手紙を書いているときにはちょうどアクラとプリスキラはローマにいる時だったんです。だからパウロはローマの16章3節から5節の中でこの二人について語っています。ご一緒に読みましょう。はい。キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。これローマの人に書き送ってる手紙で、その人によろしく伝えてくれっていうことは、この二人は今ローマにいるってことですよね。4節ご一緒に。はい。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。5節。はい。またその家の教会によろしく伝えてください。ローマで彼らはまた家を開放して、アクラとプリスキラの家で教会が行われていたということですね。ちょうど今週のバイブルスタディでローマ16章この箇所を学びますので、楽しみにしておりますけれども、私たちは誰一人自分一人で信仰生活を歩んでいる者はいません。子供ってのはね、子供の時には俺一人で大きくなったっていう顔してますけども、実はたくさんの人の助けによって人は成長している。クリスチャンも同じですよ。自分一人で大きくなったと思ったら大間違い。神様はその時その時の必要に応じて様々な人々を送り、私たちを励まし支えてこられたからこそ今の私たちがあるのではないでしょうか。シンガポールとはまさにそのようなことを経験する地だなと思います。コリントのように人の往来が激しくて行ったり来たり行ったり来たりなんだけども、この時期にあなたがシンガポールにいてくれたおかげでお会いできました。この時期にいてくれたおかげで一緒に教会で奉仕することができました。よかった。そのバックでそれを全て導いてコントロールしておられるのはイエス様ですよね、と言わずにはいられない摂理の神様の見てを私たちは認めるわけです。その神様の恵みにもっと目を留めようではありませんか。落胆したとき、意気消沈したとき、神様が与えてくださった出会いの数々を思い出しましょう。まさにルツが計らずもボアズの畑に行ったように、私たちの人生も振り返ったならば、そうだ、ここにもあそこにも神様の摂理の御手があったということを思い出すのではないでしょうか。そのことに感謝しつつ、今週も主がどんなに素晴らしい出会いを与えてくださるかということを期待しながら歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、パウロも落胆しました。鬱状態に陥りました。何もしたくないという気持ちになったことと思います。そんな彼を励ますために、あなたは前の年にクラウデオ邸にあの命令を出させ、ローマからアクラとプリスキラっていう夫婦をコリントの町にあらかじめ送っておられたことを今日知りました。そしてパウロの資金もそこをついたゆえに仕事をしなければならない状態になって、テントメーカーを探した結果彼らとの出会いが与えられた。すべての背後にあなたの力強い見てがあったことを認めて感謝をいたします。これはパウロの人生に限ったことではありません。私たちの人生を振り返っても霊的な目で見直すならば、あちこちに神様の摂理の見てを認めることができますから感謝いたします。どうかこれからも私たちがあなたのその見ての外側に飛び出してしまうことがないように、あなたの御手の中で励まされ支えられて今週も前進していくことができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。